はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティフ名古屋支部の4畳半音計マシンブルースです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何ですか、その名前は。
僕はツイッター、僕をフォローされてる方はたまに気づくかと思うんですけども、
はい。
すごく面白かった作品とか、すごく好きな作品の、名前、
うん、
作品の名前を、自分の音計に絡めて、ツイッターのハンドルネームにしてるっていうことがよくあります。
お
う。はい。それが今は4畳半音計マシンブルースっていう名前にしてます。
はい。
はい。
でも、だからもっといい映画が出てきちゃったら変わるってこと
ですね。あ、変わるってことですね。今んとこ、まあ最近のベストっていうことですね、この作品。はい。はい、
例えば、旧作見てこの配信を聞いてくれてる人とかの場合は、もう音計さんはその名前じゃない可能性があるってことですよね。
はい、そうですね。はい。
で、僕も今、おとけさんの真似して、
はい、
その、4畳半、松ブルースに名前ちょっとだけ変えてるんですけど、
はい、
ただ僕は1、2週間したらもう元に戻すと思うんですけど、
はい。
はい。で、そうですね。はい、やりましょうか。
はい、
で今日、この、録音が、
はい、
これ15日の土曜日の夜撮ってるんですけど、
はい、
5本目なんですよね。
そうなんですね。
めちゃくちゃしんどい。
今までで最
高。
一番多いですね、多分ね。4本までは撮ったことありますけどね。
ありましたっけ、4本。
多分ありますけど、うん、まあ、ついに5本目っていうね。
そうですね。5打席連続ホームランみたいな感じですね。
いや、ホームランかどうかで分かり
やすい。いや、まあ、ホームランではないですけど。はい。まあ、ちょっと、口も回ってこなくなってきてるんですけど、
はい。
とりあえずやりましょう。
頑張ります。
はい。で、まあ、4畳半タイムマシンブルースをやるんですけど、
はい。
この映画は2022年制作の日本映画で、92分で、リリーですね。
はい。
で、監督が夏目慎吾さんで、原作、森富彦さんの原作があって、
はい。
小説があって、
はい。
原案が上田誠さん、脚本も上田誠さん。
はい。
って感じですね。
はい。
で、映画 .com の説明を読むと、森見と美彦のベストセラー小説、四畳半神話体系と劇団ヨーロッパ企画の人気舞台、サマータイムマシンブルースがコラボレーションした小説、四畳半タイムマシンブルースをアニメ化と。
うん。
いうことですね。あ、四畳半タイムマシンブルースの小説もあるんですね。
あります。
あ、そうなんですね。
はい。
はい。では、これの感想を僕から言いたいんですけど。
はい、お願いします。
ちょっと僕はこの映画の紹介の回、9月、10月上旬の回してかな。
うん、ですかね、多分ね。はい。
その時に僕はあんま見る気はあんまなくて、はい、でも音計さんすごい楽しみにしてたじゃないですか。
はい、はい。
お、そうなんだと思って、
うん、
まあスルーしようかなと思ってたんですけど、
はい。
音計さんそんなに好きなんだったら、ちょっと見てみようかなと思って、
ありがとうございます。
で、あと、見るかもしれないけど、ディズニープラスで全部揃ったら見ようと思ったんですよ。
はいはいはい。配信でも同時にやってましたよね。
はい。はい、で、僕が見に行った時まだ全部終わってなくて、
はい。
今週終わったんですよね。多分
そうですね。今週とか、まあ、今日、まあ、そうか、土曜日なんで、今週の水曜日に終わったとこだったかな。うん、はい。
だから、その、僕が見た時はまだ終わってなかったんで、もう映画館で見ちゃおうと思って、
うん。
映画館行ったんですけど、
あ、そうなんですね。
はい、そしたら、めちゃくちゃ良くて。
おぉ。
で、あらかじめ言っとくと、僕、この絵が好きじゃないです。
そうやって言ってましたもんね。
なんか、あんま、なんか、浮世っぽいというか、
ああ、ちょっとね。
浮世絵っぽいというか、そうですね、なんか、その、うん、うん、そのアニメしてる感じが、なんか、あんま好きじゃなくて、
うん、
あと、なんか、樋口師匠の顔があんま好きじゃないというか、うん、
あ、まあ、現実味がない人ですね。
そう、はい、そう。そういうのもあって、敬遠してた部分があるんですけど、
はい、
一応、夜は短し、歩けよ乙女は見たことはあるんですけど、
ああ、そうですか、はい。
みんなすごいいいって言うけど、僕全然ハマんなくて、
うん。
それもあって、なんか別に本作もまあいいやっていうところもあったんですね。
うん、
で、見たらやっぱすごいめちゃくちゃ良かったんで、その流れで、ディズニープラスで配信されている4畳半神話体系を見て、で、その後サマータイムマシンブルース、実写の映画のサマータイムマシンブルースを見て、
はいはいはい、
で、夜は短し歩けよ乙女をもう一回見て、
めちゃくちゃ見てるじゃないですか。
で、ディズニープラスで、
はい、
4畳半タイムマシンブルースがもう全部配信されていたので、
はい、
まあ、ディズニープラスの場合は、5話プラス6話目に、この映画の後の話というか。
そうですね。まあ、オリジナルエピソードですね。
うん。うん、が入ってるんですよ。あ、
はい、
映画の前の話か。
はい、まあ、そうですね。まあ、はいはい。
うん、
あ、そうですね。見てない人、まあ、いるかもしれないですね。
うん。 まあそういうおまけ映像みたいなのがあって、はいはい、まあ、それも含めてもう一回見たという流れで復習、予習をしてきました。
うん、完璧じゃないですか。
はい。だから今週はずっとこれを、に付きっきりだったんですけど、ね、だから他の回はあんま、ケンスケには悪いですけど、あんまり調べられてなかったんですけど、
そうですか。
はい、でも4畳半単身話題記を見てよかったなってすごい思った
のは。あ、本当ですか。はい。
なんか、僕夜は短し、歩きを乙女、全然入ってこなかったのは、多分、うん、この神話体系を見てないからだなっていうのもすごい思ったん
です
よ。
そうですね。それは、うん、あの、夜は短しは、まあまあ長いじゃないですか。
はい。
で、関係性とかも、キャラクターとかも同じなんですけど、基本的には。
うん。
まあ、知らないと分かんない部分ちょっとあるかもしれないですよね。
そう、そうなんですよ。一、うんうん、回見た時に、この、なんか、樋口っていう人と、羽貫さんってこれ誰なんだろうっていうのもあったりとか、
確かに。
っていうのもあったし、あと、四畳半神話体系を見ることによって、
うん、
この四畳半タイムマシンブルースの方の意味もわかるというか、っていうのは、四畳半神話体系は基本的にパラレルワールドの話をずっとしてるわけじゃないですか。
はい、
今回は、まあ、タイムトラベラーの話、
うん、
タイムトラベルの話で、うん、だからパラレルワールドとはまた違う切り口で SF を描いてるっていうのも、すごい面白いなっていうか、
うん、
これでなんかハッピーデスデーの逆版というか、
うん、
まあハッピーデスデーのネタバレなんかあんま言えないですけど、
はい、
まあ1の方はなんかパラレルワールドなんですよね。あ、違うわ。あの、
1はループ
の繰り返しループの方、はいはい、まあタイムトラベルみたいな話、うん、まあまあまあ、2作目はどうかは言わないですけど、まあちょっとそれに関係、うん、似てるなっていう感じもした。
なるほど。はい。
で、まあ本作だけ僕がだから初め見たので、
うん、
その各キャラクターとか、これで学んだんですね、映画の中で。
はい、はい。
それでもすごい魅力的だなとは思ったんですけど、
うん、
神話体系を見ることによって、すごくこう、各キャラクターがよく、より深く、
そうです
ね。理解できる、
うんうんうん。
しかもその、いろんなパターンで出てくるじゃないですか。
うんうんうん。
パラレルワールドなんで、その各キャラクターは違う立場として出てきたりもするんですけど、
はい。
そういうのをいろいろこう、通じることによって、なんか、より深く知ることによって、めっちゃ好きになってくるっていうか、
うん。
っていうのも良かったなっていう。
はいはい、
まあ、それが過去作で。で、本作について言えば、あれですね。まず、そのタイムトラベルとかの話をすると、
うん、
この神話体系の方ではパラレルワールドの話したって言ったじゃないですか。
はい。
で、本作のタイムトラベルと二つ考えると、
うん、
各タイムトラベルは、だから、MCU に似てんのかなと思って、
うんうんうん。
各タイムトラベルは独立して存在していて、
はい。
パラレルワールドは独立して存在していて、
はい。
考え方としては、その、何か違うことをすることによって、
うん。
違う世界が生み出される、
うん。
みたいな場合もあるじゃないですか。
はい。
枝分かれしていくっていう。
はい。
じゃなくて、もう、おのおのの時間軸が独立してる感じ。
うん。
だから、何かを、行動しても、基本的には枝分かれしないで、うん。辻褄が合うことによって、こう時間軸が、だからまあ、この映画でも説明されてましたけど、一冊の本みたいな。
うん。
だからまあ、運命論的に決まってるっていう、はいはい。それがいろんなもの、いろんなその平行世界があるっていうのが、神話体系なんだなっていうところも、なんか設定として理解できるというか、二、
うんうん、
つ合わせることによっていろいろ知る、わかるなっていうのも、面白かったですね。で、本作ですごい良かったのは、
はい、
僕はもう恋愛の要素なんですね。
お
神話体系にも明石さん出てきますし、
はい、
その、二人の恋愛っていうのも描かれてますけど、
うん、
でも、パラレルワールドなんで、明石さんが全然出てこない回もあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、ダッチワイフの人とかの回とか、
うん、あ
と
そうですね。もう、ほとんど出てこないっていうかね。
そうですね、
まあ。全部僕見直してはないんであれですけど、そういう回もありましたね、多分ね。はい。
あと、羽貫さんとの回とか。あと、もう一人なんか、文通してる相手。
うん。名前をね、忘れてしまいましたけど、はい。
樋口なんたらっていう名前の人と文通してるんですよね。うん、女の人と。はい、まあ、それはちょっとネタバレなく言わないですけど、まあ、そういう三人との恋愛だったりとかっていうことで、明石さんは好きな人の一人なんですけど、そんなになんか、フィーチャーされない部分がある。
はいはい。
でも本作では、その最初の時点ですごくこう、この二人はいい雰囲気なんだろうなっていうのが、
うん、
少なくともその、まあ、主人公は明石さんのことがすごい好きなんだろうなっていうのが分かって、るように描かれてるじゃないですか。
はい。
それが、映画としてすごい成功してるなと思ってて。一本その筋がもうあるから、
うん、
僕はすごい分かりやすいというか、
うん、
サマータイムマシンブルースっていう実写版 と比較してもそこがすごい際立ってるなと思ってるんですよね。サマータイムマシンブルースは僕が今回だから初見で見たんですけど、
はい、
恋愛要素も一応もちろんあるんですけど、
うん、
あんま、フォーカスされてないんですよね。
うん、
もちろんなんだっけ、上野樹里と、エイタの関係性みたいなのあるんですけど、はいはいはい、そこさらっと流されていて、
うん、
基本的には SF が、
うん、
表に出てくるという
か、
う
ん。まあ、どんだけバカバカしいことができるかみたいなね、うん、ところですよね。
はい。はい、それでも全然面白いんですけど、
はいはい、
でも、本作の方が、SF よりも前に二人の関係性みたいなのが、あるから、
うんうん、
僕はなんか、いや、SF 部分ももちろん面白いんですけど、もう一本の主軸として、二本だから重要な要素があるみたいな感じで楽しめたっていうか、うんうん、SF だけだったらそこまでは思えなかったかもしれないけど、人間の深みっていうか、人間同士の関係があるから、
はい、
もう、感情的に入れるとなんですよ、うん。笑うだけじゃなくて。うんうんうん、ぶっちゃけ言うとその、最後の、なんか、廊下みたいなところで私のこと誘ってくださいみたいなことを言う時あるじゃないですか。
はいはい、
まあそこら辺からすごい泣いちゃって。
お
なんかもう、明石さんの気持ちというか、
はい、
あ、明石さんも好きだったんだみたいなところが分かっ、まあ多分そうなんだろうなっていうのは気づくんですけど、うん、でもあそこで自分の口で言うっていう、
うん
あ、もちろん世界を救うためっていうのもあるのかもしれないけど、
はいはい、
それ以前に、この子も誘ってほしかったんだろうなっていうところが描かれることで、はいはいうんなんか、むちゃくちゃ感動しちゃって。
お
はい。なんか、そこがすごい良かったなって思いましたね。で、それってサマータイムマシンブルースにはない要素なので。
そうですね。うん、うん。
だから、この2作が合体することによって、
はい。
1たす1が、ほんと20ぐらいになってるような点でも、ただ足しただけじゃない良さみたいなのが、素晴らしいなっていう。う
ん、はい、はい。
あと、めっちゃいいのが、最後、まあ、付き合うことになるじゃないですか。
はい。
で、最後の、一番最後のシーンって、
うん、
川が合流する
絵で終わるんですね。そうですね。はいはい。
だから、二人がうまくいって合流しましたみたいなところで絵が終わるのが、う
んうんうん、はい。
そこでもまたすごい感動しちゃうっていう。
なるほど。
はい。なんか、映画としてもすごいいい出来な、
はい。
作品だなっていうふ
う
に、
うんうんうん。
思うんですよね。細かいところも。
うん。
すごくうまく、描いてるし、
はい、
で、あとすごい僕が好きなのは、明石さんの声が坂本真綾だっていう、
うんうん、
まあ有名なところで言ったらエヴァゲリオンのマリの、
はい、
マリの声ですよね、はい。あの声がなんか冷たそうな感じあるじゃないですか。
うん、
突き放すみたいな、うん、そのあのキャラクターすごい合ってて、
はい、
マジで声が最高だなっていう、まあベタ褒めなんですけど、
はい、
あと僕が好きなのは田村くんですね今回。
多分、ああ、はいはい。
うん。で、彼はなんか、サマータイムマシンブルースでも出てくる人がこうやってるんですよね。
うん、そうです。だから、サマータイムマシンブルース、もともと演劇なんですよね。うん、舞台があって、うん、で、それの映画化をまた別の、まあ、これは映画に出る俳優さんたちでやって、なんですけど、
うん、
あの方は舞台も出てるし、もともと。
うんうん。
映画にも出たし、
うん。
今回この声優としてもまた出たという。
はい。
全部に出てるっていうことですね。
うん、はい。あの人のなんか声の、もっさり感が、
そう。
最高じゃないですか。
なんで、やっぱ人選がね、やっぱさすがっていう感じしますよね。
そうですよね。
見た目も、絵もちょっと似せて描いてますし。
うん、うんうん。でもよりもっさりしますよね。
よりもっさり。
なんかサマータイムマシンブルースはやっぱ実写だけあって、そんななんか、もっさりとは僕は思わなかったんですね。
うん。
ちょっと、柔らかい雰囲気のいい人だなっていうのはあるんですけど。うん、
そうですね。はいはい。
全然もっさりとは思わなかったんで、うん、今回は明らかにもっさりしてるんです
そうなんですよ。
体型といい。
そうそうそう。
最高な感じで、うん、しかも、だから本人はそこまでもっさりしてないんだけど、声はぴったり。
声はな、うん、そう。
ちょっと言い方悪いですけど、バカっぽい。
うん、ちょっとね、未来人っぽくないっていうね。
そうそう。あれもほんと田村くんのキャラクターがマジで好きで、
うん、
彼のスピンオフ見たいなっていう。ぐらい。
なるほど。未来の話みたいなね。
はい。
うん。なるほど。
で、僕あんまヨーロッパ企画とか、まあ演劇がだからあんま詳しくないんで、
はい、はい。
名前ぐらいしか知らなかったんですけど、
うん。
ドロステの果てで僕らはっていう映
画。ああ、そうです。ありましたね。
もう、ヨーロッパ企画なんですね。
うん。
で、それにも田村くん役の本田さん、
はい。本田
が出て。
力さん。
はい。ので、あ、そっか、あれにも出てたんだと思って。
うん。
はい。
多分見たことある方は結構いると思いますね。
うん。
まあ髪型とか特徴的なんでね。
そうですね。
うん。マッシュルームヘアというかね。
うん。
まあ常にあれだかどうかわかんないですけど、
うん。うん。いや、もっと俳優として見たいですね、僕は。
そうですよね。
うん。うん、で、まああと細かい話なんですけど、タイムマシンの造形がまあ、サマータイムマシンブルーズよりこっちの方がいいじゃないですか、なんか。
そうですね。うん。
ドラえもんっぽくて。
うん、っていうか、未来感が全くない感じだね。
なんか、私っていうか、主人公が、のび太くんっぽいじゃないですか、
うん。あ、ちょっとね、そうですね、確かに。
メガネかけてて。うんうん、だから余計なんか、合うなと思って、うん。
まあみんな言ってますしね、あの国民的アニメの、あれにしか見えなかったみたいなね。
うん。うん、
まあ確かにそうだよなっていうね。
あとはその、サムタイムマシンブルースでは、田村くんはあんま別にまあ、変なやつみたいな扱いだけなんですけど、
うん、
本作はその、君はすごいやつだな、みたいなことを褒めるんですよね、主人公は、
うんうんうん。
そういうなんかディテールがすごいいいなと思って、お互い認められてるというか、優しいというか、
はいはいはい、
それがなんか全体の雰囲気につながってる感じがして、それもすごい、いい改変というか、だなっていう気がしましたね。
うん
うん、で、あとは、サマータイムマシンブルースは、田村っていう名前なんですけど、
うん、
同じ、
うん。
まあ、これネタバレありで言いますけど、
はい、
だから主人公が、まあ、多分お父さんだってことで、
うん、
最後なんか、名字って変えれるんだっけみたいなことで終わるんですね。
うんうんうん、
だから田村っていうのは偽名じゃなくて、
うん、
サマータイムマシンブルースでは、むしろ名前を変えようとするっていう。
はいはいはい。
でもこっちは偽名なんですよっていう方が、
うん、
なんか綺麗じゃないですか。
そうですね。わかんなくしてるってことですよね。
うん。うん、だからそこの改変も、良かったなと、思いました、
うんうん。はい。
はい。まあ僕はそんなところでもう、ほんと大絶賛ですね。
おー。よかったです、
はい。めちゃくちゃ好きです。
はい。
絵も好きになりました。
本当ですか？
はい。ずっと見ることによって。
なるほど。
いやもう、赤石さんがすごい可愛く見えてきて。
いやー、そうですよね。
赤石さんのファッションも可愛いじゃないですか。
はい。
あの服の感じもいいなと思って、うん。はい。はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。もちろん、この作品は最高でした。
うん。
はい。もう以上っていうぐらいでいいぐらいですけどね。もう、マスさんが、うん、マスさんが楽しんでいただけたみたいなんで、はい。
はい。
もう、十分ですっていう感じです
けど。いやいや、本当よかったですけど。
うん。で、ちなみに僕は、順番としては、多分、サマータイムマシンブロスを映画で見て、
おぉ。
まあ四畳半神話体系のアニメーションは、まあ、しっかりは見てないかもしれないですけど、なんかテレビで見たなっていう感じだったんですね。だから存在は知ってて、うん、で、その後、夜は短し、歩け乙女を見て、
うん。あ、じゃあ、それを見た時はもうあの、キャラクターのこと知ってたってことですね。
あ、そうですね、知ってました。
あ、
で、まあ、四畳半神話体系を見た時に、わ、これは面白いアニメだなっていうふうに思ったんですよね。全部その時に見たかちょっとわかんないですけど、
うん、
で、設定とか、まあ、京都というね、場所とか、うん、キャラクターが、まあ、造形とか、
うん、
このキャラクターの原案されてる方が中村祐介さんという方で、
うん、
アジアンカンフージェネレーションのアルバムのね、うん、イラストを書かれジャケットね、うん、書かれてたりとか、する方なんですけど、
うん、
この方の描くキャラクター僕は好きで、
うん、
なんで、まあ見たらすぐわかると思うんですけどね、知ってる人ね、うん。あの人だっていう感じで。それでアニメも見出したりとかしたんですけどね。
うん、
まあ、まず、四畳半神話体系が面白かったですし、
うん、
でサマータイムマシンブルースも映画版すごく面白かったですし、
うん、
で僕の中ではこれ二つとも大好きな作品で、この二つがコラボレーションするっていうのは、まあ間違いなく面白いしかないだろうっていうね、感じだったんですけど、まあやっぱうまくいってましたね。はい。これはすごく良かったです。
ちょっと質問なんですけど、
はい、
この二組、だから、ヨーロッパ企画と、森見とし、
はい、
富彦さんの小説っていうのは、なんかコラボすることが多いってことなんですか？
あ、だから、森見さんの原作で言うと、それこそケンスさんが好きなペンギンハイウェイも、森見さんの原作で、
そうですよね。
脚本、上田さんが入ってますし、
そう、なんかあるんですか？
まあ、だから、つながりがそもそもあるんですかね。
仲いいみたいな。
そこまでは僕わかんないですけど。だから、一緒に仕事されること多いですから。
夜は短しもそうですもんね。
そうですね。
うん、
この二人のコンビの作品は、まあ、外れないなっていうか、僕は好きだなっていうふうにですね、いつも。 うん、今回はもう独立してた作品がまあそのまま合体したっていうの形で、
うん、
むしろ今まで作られなかったのが不思議なぐらいな感じはありますけどね。
それだけ近い二人だから余計なんかこう、うん、真剣にやってる感じがあるのかもしれないですね。はいはいはい、
そうですね。
1たす1が 何十になるような、うん。
だからすごく親和性が高いというかね、うん、うまくいってた、うまくいった企画なんじゃないかなというふうに思いますね。
うんうん、
人気も高いですしね、そもそも。
うん、
はい。で、まあ、森美さんの書かれる小説、特に四畳半の、あれで言うと、うん、まあ、四畳半もそうですし、四畳半神話体験もそうですし、夜は短しの、あの、劇場版もそうでしたし、
うん、
で今回の四畳半タイムマシンブルースも、キャラクターが基本的に同じというね、
うん、
まあ、見た目も同じになってるわけですけど、まあ、あの、スターシステムみたいなことね、
うん、
言うんでしょうけどね、これ手塚治虫とか、
う
ん、
そうですね、
横山光輝さんの、うん、とよくやる、あれでしょうけどね、まあ、それ、うん、それでしょうね、きっとね。はい。だからまあ、見たことあるキャラクターが出てくるんでね、親しみが湧くというかね、すぐな、その作品に入っていけるという、ね、
うん、
そういう良さはありますよね。で、今良かった点、いくつか挙げたいんですけど、まず、四畳半神話体系としてこの作品を見たときに、四畳半タイムマシンブルースを見たときに、
うん、
まあ、四畳半神話体系でも言えるんですけど、まず、明石さんの描かれ方ですよね。
うん、
で、明石さんがね、可愛すぎないのが僕はいいなというふうに思いますね。もちろん可愛いんですけど、うん、僕はタイプなんですけど。
だろうなと思いました。はい、僕はタイプじゃないんで。
あ、そうですか。
はい。
でも、まあ、
いや、でも可愛いと思いました。
うん、そうですね。うん、だから、すごい、だから、可愛い格好してるとか、可愛い仕草をするとか、うん、そういうとこは全然ないんだけど、
うん、
まあ、ちょっと知的な部分があったりとか、すごい芯が通っている感じとかね、キリッとしているというか。
でも、持ち熊を持ってるところが可愛いんですよね。
そうそうそう。そういうところとかね。はい、だから、まあ、正直言うと、これは男性目線から見た女性のタイプなので、かなり。
うん、
まあ、これを女性が見たらどう思うのかなっていうところは、実際はあるんですけども、うん。あと、まあ、黒髪の乙女ってね、言葉がよく出てきますけど、
はい。
別に僕は黒髪じゃなくても別に好きですけど、うん、まあ、黒髪は黒髪でいい。言葉としては好きかなっていうところはありますけどね。
うん。うん、僕は、綺麗に染まって、てる色が好きなんです。
あ、ど
っち黒でも黒でだったらいいですけど。はい。なんか、金髪とかでも、金色にちゃんと染まってるとか。
なるほど、なるほど。あの、まだらに、まだらになってないっていう。
はい。
なるほど。そうです。それは結構大事かもしれないですね。
うん。
うん、で、まあ、他のシリーズでもそうなんですけど、片思いのね、話を描いているところが一番、まあ人によっては、一番楽しい時期っていう人もいますよね。片思いの時が。告白するまでの期間が、ま
あ
うん。っていうのを描いてるところがいいなって思いますし、うん。で、この作品の最後にも、あの、主人公が言う言葉ですけど、成就した恋ほど語るに値しないものはないってね。うん、まあ、かっこいいと言っていいかわかんないですけど、まあ、潔いというか、
うん、
確かに、まあ、そこまでの話を描くだけでも十分とね。
うん、
ところですよね。もう、これは他の作品にも言えることなんですけど、
うん。
はすごくいいなと思いますし、先ほども言いましたけど、京都っていう設定もいいですし、まあ実際の、ね、地名とか、鴨川とかね、そういうものが出てくるのも、うん、まあ僕は詳しくはないんですけど、
うん。
なんだろうな、京都に住んでみたかったなとかいうね、学生の時に、
うん。
ちょっと思ったりとかね、
はい。
こんな学生生活を送りたかったなみたいなところちょっとあったりとかね、
うん。う
ん、で、明石さんみたいな人がいたらすごく良かったな、みたいなことを妄想するわけですけども。
うん、
はい。っていうところも良かったですし、あとは、これは小説でもそうなんですけど、あ、僕はあの、四畳半タイムマシンブルースは小説版が、まあ、オーディブルにありましたんで、映画を見る前にもうすでに聞き終えてましたけど。
あ、そうなんですね、うん。
はい。まあ、基本的には話は同じですね、
うん。
全部が盛り込まれてるわけじゃないですけど、まあ、ほぼ、同じですね。
うん、
はい。だから、小説版もそうですし、映画版もそうですけど、主人公の語りによって、基本的には話が進んでいくタイプの物語ですよね。
うん
うん、僕はこれもちょっと、このシリーズの特徴かなとは思うんですけど、
うん、
まあ、これもなんか、僕はすごい面白いなって思ってて、
うん、
セリフ量は結構多くはなるんですけど、
うん、
あの、ちゃんと話を進めてくれるというか、
うんうんうん、
説明方だなっていうふうに思わせないところは、まあ、うまくできてんじゃないかなっていうふうに 思いましたね。
うん。
それから四畳半神話体系は松さんも言われたんですけど、いわゆるループものになってますよね。
うん。
もしくはループものとも言えるし、マルチバースとも言えるかと思うんですけど、うん、まあこの森見さんの先見性ですよね。もうずっと前からこういうことをやってたと。
うん。
MCU どころじゃないよっていうところですよね。
まあでも、マルチバース自身は概念ではもっと古い、
ね。まあまあね、ありますけどね。
うん。
こんな身近にもっとし、前からあったじゃんっていうね、ところとかね、
うん、
思いましたけどね、改めてね。まあ、SF としてもやっぱり面白いですね。うん。うん、そして良かった点で、今度サマータイムマシンブルースとしてこの作品を見たときに、
うん。
まあ中身の話ですよね。ギミック的なものですよね。さ、まあタイムマシンを使ってっていうところですけど、
うん、
基本的にはリモコンとか、
うん、
まあシャンプーの下りとか、
うん、
乱る指数ですよね、
うん。
それからカッパ伝説の話とか、
うん、
この辺は元々のサマータイムマシンブルースと同じなんですけど、うん、マスさんおっしゃったように、ちょっと違う部分があって、それは、その、明石さんに五山送り火に誘うように言わせる、うん、誘わせるっていう流れが、
うん、
僕もすごくいいなと思って。
いや、いいっすよ、あそこは。
うん、しかもなんか辻褄を合わせるためっていうところ
そう。
が、
そうなんですよ。
まあ、なんか不可抗力的なものもあるんですけど、でも、
うん、
お互いにそういう気持ちがなければきっとそういうことにはならなかったみたいなところとか。
はい。うん、まあ、しかも言った時の反応とかも。
はいはいはい。
あ、これはいいと思ってんだな。
そう。だからね、この恋愛部分ですよね。これがすごく良かったですよね。
うん。うん、
だから。
なんか、一応聞きますけど、二人ですかみたいな。はい、あ、最高じゃないですか。
はいはい。向こうからね、聞かれる
ってい う、
ね。
うん、
はい。まあ、男性としては、理想っていう言い方あれですけどね。すごく嬉しい反応ですよね。
うん。
うん、いや、なんかいろいろ思い出すな、みたいなね、感じですよね。
いや、
もう、体験できないかもしれないですけど。
うん、
はい。というところの改変されてる部分はすごく弱ったなって思いますね。
うん。
まあそもそもサマータイムマシンブルースがその話としてすごく強度が高いというか、
うん、そう
です ね。よくできた話で、
うん、
その辻褄を合わせるために昨日に戻って、なんとかするみたいな話がね、これがすごく面白いですし、まあある意味バカバカしいですし、
うん、
見ててすごく楽しいというかね、
うん、
その、まあ、これは、四畳半神話体系の、に出てくるキャラクターたちともつながる部分があるんですけど、そのタイムマシンの大いなる無駄遣いみたいな点が、この辺は共通してるかなっていうね。
うん、
この四畳半に出てくるキャラクターたちだったら、きっとそうなるよな、みたいなところが、まあ絶妙にマッチしてるな、というふうに思いましたね。はい。まあそんなところで、大変面白かったです。まあ、あとは、こう、小ネタ的なものはいろいろありますけど。
うん。
うん、まあ、それぐらいに、まずしとこうかなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。ああ何を言おうと思ってたんだっけな。
はい。いや、松さんは、四畳半神話体験も全部見られたんで、まあ、僕から別に説明することもないと思いますけど、はい、あれですよね。
うん、
大家さんがね、同じキャラクター
で、
占い師のおばさんみたいなね、出てきましたりとかね。はい、
値段が高くなってくるん
ですね。そうっ
す。回を追うごとに、うん。
途中からもう省略みたいなね。
そうそう
そう。あれもうまいですよね。
うん。
うん、
あ、四畳半神話体験見て思ったんですけど、
はい。
めちゃくちゃエヴァンゲリオンの影響を受けてるなっていう。
ああ、どこですか例えば。
いや、最後になってくると、実写になってくるんですよ。
うん、ああ、実写ね。はいはいはいはい。結構ありますね。ね、うんうん。
あと音楽の使い方みたいなのもエヴァっぽいんですよね。うん、
ああ、なるほど。
しかもこれあれ2000年ぐらいのアニメじゃないですか、これ。だからもろ被ってんだろうな、
そうで
しょうね、影響受けてんだろうなっていう。うん、
これは監督、湯浅監督ですよね。
あ、神話体系の方
ですか。神話体系の方、
はい。あ、そうなんですか。
そうですね。はい、確か。
ちょっともう今見たら本当、すごい影響受けてんなって思いますよ、
そうですね、うん。
うん。
なんかその辺もうまく実写と、なんかアニメーションと組み合わさってる感じは僕はしましたけどね。
うん。
うん、まあだから、神話体系に出てくる映画サークルみそぎっていうのは、この、今回の作品の元ネタですしね。
うん。
うん。明石さんは監督ではないですけどね。
あ、そうですね。その、
はいはい、
神話体系の中では、
そうですね。
部員の一人みたいな感じですよね。
そうそう。城ヶ崎先輩が、監督か、
うん。
偉い人っていうかね。
うん。うん、 あ、中橋さんね、映画も面白そうですよね。
爆発なんとかってやつですね。うん。
それもそうですし、あの、はい、だるま同士がなんか戦ってるやつとか。
ああ、なんか元々ね、出ていいですね。
はい。
だから、あの、いろんなところに、ね、元ネタがこう散りばめられてるっていうかね。
うん。
うん、なんか、例えばその、この映画でも、4畳半、タイムマシンブルースでも、4畳半の世界から抜け出せなくなる男の話って出てきましたっけ、
は
い、
うん。
ありましたっけ、
うん、
ちょっと。
神話体験の中にはありますよね。
神話体験の中にはありますよね。あ、だから、今回の映画では出てこなかったかな、もしかしたら。
多分。うん。
小説ではあるんですよ。
うん。
あの、明石さんと私と、大相撲行ったかな、なんか、夢を見たみたいな話をしてね、私が。4畳半世界から抜け出せなくなるみたいな夢を見たから、その話を映画にしたらどうだろうみたいなね、ことを明石さんに、こう、アドバイスするみたいなシーンが、小説ではあるんですけど、
うん、
まあこれ、神話体系の元ネタですよね。
うん。
うん、10話、11話にこの話が出てきますけどね。
それはでも言えなくてよかったですね。なんか、映画には。
そうですね。
うん。
まあ、あんまり長くなりすぎないくしてるとこも、うん、まあちょうどいいかなっていうの
を、ね。92分っていう長さもすごいいいなっていう。
だから、その代わり、ディズニープラスのそのエピソード6で、
うん、
まあ、おまけじゃないですけど、その、オズと私の出会いとかね。
うん、
あの、京福電鉄研究会の話とかね、
うん。
これ原作にもすごいあるんですけど。
あ、だからそこはだから、まあ、神話体系の流れを組んでる感じですよね、そこは。
そうです、そうです。
うん。
で、あと、明石さんの相談に乗って、あの、映画のアイディアを出すみたいなね。その、うん、ポンコツ映画の、幕末、何でしたっけ、もうタイトル忘れちゃいましたけど。
幕末純情列伝ですかね。
はい。あれのアイディアを出す話は、これは実はオリジナルですね。小説にはなくて。
あ、そうなんですか。
はい、あの、エピソード6のオリジナルの一応話になってますね。
うん。
あと、あれですね。屋台って今回出てきましたっけ？屋台のラーメン。
いや。まあ、出てない。映画では出てないですね。うん。
でも、エピソード6で出てきたんじゃないですか？
エピソード6では多分出てきましたね。
出てきましたね。はい。うん、これは4畳半神話体験にも出てくる。
うん。
ラーメンですね。はい。で、あと、僕思ったのが、四畳半神話体系でジョニーっていう、
はいはい、
あの、トイストーリーのウッディにそっくりなキャラクターが出てくるじゃないですか。
うん。自分の分身ですよね。
うん。あれって、まあ、そっくりだなって当時から思ってたんですけど、
うん。
今回、配信サイトがまあディズニープラスなわけですけど、
ああ、はいはい。
なんか関係あんのかなとかちょっと思ったんですけど、まあ全然わかんないですけど。
うん。むしろ描きやすくはなったかもしれないですね。
そうですね。6
話で出てきますもんね。
そうそうそう。とか、そんなことを思いました。うん、いや、だからこれ、もうキャラクターがまあ、同じなので、まあ、いわゆるスターシステムなんで、はい、
うん。
いくらでも作れるとは言えば作れるんですよね。
うん。あそこにいたいですよね。
そうですよね。
ずっと見ててきたい
みたいな。ああいう学生生活に戻りたいみたいなところちょっとあります
よ
ね。
僕もなんか、
はい。
学校の近くに住んでるやつがいて、
はい。
そいつの家にもうほとんどいたんですね。家、自分の家に帰らなくて。
学生
帰らないで。
はい。はい、もう止まってたんですか？
あ、そうそうそう。もう、着替えとか持ったりとか持ってたりとか。いや、そいつの家に常時3、4人いるんですよ。
そうなの？すごいね、それは。そんな広いとこだったんですか？
いやいや、全然広くないですよ。まあ、そいつ全然掃除しないから部屋めちゃくちゃ汚くて。
おお。
でももう、なんか、楽しくてそこにいるみたいな感じで。
ああ、でもありますよね。
で、ウィーニングイレブンっていう、サッカーのゲームあるんですけど、
はいはい、
もうそれ、もう延々やってて。
ああ、わかるわ。
で、あのゲームってずっとやってると、うん、読み込まなくなるんですよ。
ほう。
だからもうずっとやってるから、
うん、
あの CD っていうか、ゲームの、はい、やつが壊れちゃうっていうか読み込めなくなって、新しいの2回買うっていうこと
は。やりすぎってこと。
そう。
すごいな、それ。劣化するんだ。
そうそう。それぐらいやってました
ね。ああ、なんか思い出しますね。僕も。
そいつ、
はい。あ、どうぞ。
いや、そいつの家、まあ、東京って結構ネズミ出るんですね。
お
地下鉄とかに乗るときとかって結構ネズミ走ってたりするんですけど、
はいはい、
その辺。
はい。
で、そいつの家は、やたらネズミが出て。
家の中ですか？
家の中に。
ええ
ー。で、あの、まあ、だから常時何人かいるって言ったんで、
はい。
僕とその家主のやつと二人でも学校行ってて、一、はい、人ね、家でその、もう寝てるわって言って寝てたやつがいたんですね。で僕ら二人授業受けてたんですけど、はい、休み時間になんか、いや、電話がかかってきて、
はい、
その寝てるやつから、 うぎゃーみたいな電話が来て、で、何どうしたのって言ったら、ネズミが起きたら顔の上にいたらしくて。
うわ。すごいな。
ドラえもんみたいな話じゃないですか。
うん、
で夜になるとなんか、ネズミがこう騒ぎ出すんですよね。
へぇ。
キッチンの方とかで。
へぇ。
で、みんなでネズミ退治するとか言って、
うん、
ネズミ取りみたいなの買ってきて、
はい、
捕らえて、
はい、
燃やしたりして。
うわ。
まあ、なんかもう、そういうのとか結構思い出しましたね。
なるほどね。
うん、
四畳半神話体系ではゴキブリの話が出てきましたね、
ちょっと。あ、ありますね。うん。
あ、ゴキブリも嫌ですけどね。
そうですね。うん。仏さんもなんかありますか、そういう大学とか。
そうですね。僕は、
学生の。
実家から大学に通ってたんですけど、最初のうち。うん、
はいはい。
結構遠かったんです。
うん。
1時間半ぐらいかかって、片道。
1時間半。
はい。
うん。
だから、試験の、近づいてきたら、ちょっと、同じ学科の友達のところに泊めてもらって、
うん、
ちょっともう勉強するために、うん、っていう、と言いつつ遊んでたりとかしましたけど、
うんうん、
一緒にゲームしたりとかね、してましたね。
うん、
そういう友達も、なんか、あんまり同じ人の家にずっといると、申し訳ないなと思ったんで、
うん、
松さんみたいにその何人かじゃなくて、僕は一人で泊めてもらってたんで、
うん、
だから、何日かその一人の友達のとこ泊まり、またちょっと経ったらまた違う友達の家に泊まり、みたいなことしてましたね。その代わり風呂掃除するとか、なんかそんなことしてましたけど。でも、なんか京都って言われると、ああいう下鴨湧水槽みたいな、
うん、
ボロボロの下宿みたいなのがあっても不思議じゃないなって感じはちょっとしますしね。でもさすがにあれが25年後もまだあるとかね。すごい。クーラーが25年後もあるとか、
それはないと。
しかも、誰でしたっけ、樋口師匠がずっといるとかね。
そう。
それもありえないだろうとか思いましたよね。すげえなって、ね、
うん。
あの時点であの人8年生かなんかですからね、もうね。
そうですよね。もう、だから、次の年になったら、
そう。
大学になっちゃうんですよね、多分、
うん。どうしたんだろうなってね。
まあ他なんかありますか。
そうですね。また、森美さんの作品とかね。
うん。
はい。まあ、上田誠さんの脚本でも何か作品があれば、また映画でもアニメでも見たいなとは思いますね。
うん。うん、
まあ、とにかく好きな作品でした。
森美さんの実体験とかも入ってんのかなと。まあ、理想なのかもしれないけど。
ああ、まあ、詳しいっていうのはあるのかもしれないですね。まあ、その辺に住んでたとかね、いうことは、もしかしたら。
森美さんって兄弟かなんかの出身なんですよね、多分。
うん、まあ、キャラクターの設定としては、この私っていうのは兄弟ですよね、うん、一応、うん。
だから本人をトレースしたりしてるのかな。
しないですね、
うん。
ちなみにキャラクター原案の中村祐介さんは、神戸の宝塚出身みたい
な。あ、そうなんですか。
まあ、だから何ってことあるかもしれないですけど。
まあ、
マスターね、近いですよね。
まあまあ。結構遠いですけどね、宝塚と僕ね。
宝塚はそうですか。神戸というだけか。
はい。宝塚ですよね。
宝塚、はい。
宝塚神戸じゃないです。
ちょっと待ってください。あ、ごめん、兵庫県の宝塚ですね。
そうです。兵庫県の宝塚です。
はい。ごっちゃ。
国名から1時間、ちょっとかかります。
すいません。
いえいえ、とんでもないです。はい。そんなとこっすかね。
はい。
はい。では今日は、四畳半タイムマシンブルースについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。